皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。このポッドキャストをリアルタイムで聞いてくださっている方はご存知のように、今日は5月7日、明日で2021年のオンラインセミナーの最後のクラスであるセーフダンスが行われます。とはいっても、私はこのセミナー準備のためにポッドキャストを事前収録しているので、正確には今日は5月7日ではありませんが、言いたいことは通じますよね。今月のポッドキャストのテーマはダンサーに必要なスタミナについてを取り上げようと思います。セーフダンスセミナーでも少しだけお話しするのですが、怪我予防のためには踊りに負けない体を作ることが必要になります。当たり前だよね。体にかかる負担を減らすには、練習量を減らすか自分が強くなるかの2つしかないじゃない。その両方が必要なんだけど、自分が強くなるっていうのはレッスンを増やせばいいってことではないです。だってダンサーの怪我はレッスン中に起こるからね。レッスンを増やせば増やすほど、正しくできていない部分の間違って癖は強くなりますし、酷使している体の部位は変わらないから怪我のリスクとしては増えます。だからレッスンの外で弱いところにフォーカスして強化をすること、それが大事になってくるのね。だから DLS では今年3月からボディコンサークルというエクササイズクラスを行っています。すでにご存知の方も多いと思うし、サークルメンバーもこのポッドキャストを聞いてくれてると思いますが、筋力や筋持久力、関節可動域やコーディネーションなどはボディコンサークルのようにエクササイズクラスである程度カバーできます。でも心肺機能の方は、つまり体力、スタミナってやつですね、そっちはどうでしょう？1時間半のレッスンでも継続して動き続けている時間は結構短いですよね。よって舞台で使うようなスタミナはレッスンでは育たないため、リハーサル、つまり通し稽古で練習していきます。でもバレエ学校のように授業としてレッスンが何個もある場合、そして発表会の通し稽古が始まる前にコンディショニングとして体力をつけておきたい場合は、レッスンの外で練習しなければいけません。ということで、今月はそんなダンサー向けの体力づくりの記事を集めてポッドキャストでお送りしたいと思います。がその前に、題名を見てあれと思った人もいるかもしれませんが、今日のポッドキャストは2021年1月1日のメルマガに書いた私の暴露話というか、過去の間違いを告白したものをお送りします。なぜかというと、この間違いを起こした記事が来週取り上げる縄跳びの記事で、スタミナ作りの記事だからです。では今日はメルマガを読んでいきますね。 DLS の記念すべき初回記事は実は5つほどあったんです。サイトをオープンする前にいくつか違う分野でブログを作っておいて、どれが反応がいいのかを見ていました。その時アップした他の記事はすでに削除してあります。不必要だったり、他の記事でその後細かく書いてあったりとかしたので、去年の終わりに行っていた激しい過去記事削除の波に打ち勝った古株である縄跳びとバレエの不思議な関係という記事、読んだことがあるよという人はどれくらいいますかね。その記事では縄跳び、もしくはシャドー縄跳びがダンサーにとってとてもいいエクササイズになるよと説明しました。体力をつけるため、アレグロ、つまり脚力の強化にできること、エクササイズ指導を廃れてなくてもみんなが知ってる動きであること、ということで縄跳びはおすすめなんだけれど、巷で言われるバレエダンサーっぽいエクササイズではないし、目新しいから効果ありそうみたいなエクササイズでもない。だから記事に書きました。ツッコミどころもたくさんだったので記事のアップデートをしたんだけれども、そのうちの一つが、有酸素運動だから体型維持かっこダイエットにも効果的という記載。上の一文に問題がないと感じる人もいるかもしれないけれど、ダンサーは痩せてなければいけない。有酸素運動というのはダイエットのためにやる、体型維持というメッセージ性があるので大きな間違いであり、非難を受けて当たり前の文章でした。本当だったら自分のプライドのためにも隠しておきたい私の無知さを、お正月早々皆さんの前でメルマガで公表している理由は、私みたいにならないでという意味を込めています。そして間違いは、とった上それがすごく昔の話だったとしても、認めなければ前に進めないと思います。ダンサーだけでなく、人間として体型があなたの価値は変えません。体重計に出てくる数値では健康かどうかは測れません。だって骨密度が少ないと軽くなるし、筋肉は脂肪の3倍重いのだから。ダンサーがエクササイズを選ぶとき、基準は自分を高めてくれるものかどうかであるべきで、何かをマイナスにする行動ではなく、何かをプラスする行動であるべきですよね。 最後の体型維持というコンセプトが怖いなと感じた理由の一つにこのお話を。何年か前にバレエ学校に短期留学をしてきた中学生かなが何人かいたんですが、その子たちが生理が来るのが嫌だ、第二次成長で体が変わるのが怖いと言ってたのね。確かに生理が来るのは面倒かもしれないけど、自分の体が成長し強く育っていくことが嫌だ、怖いと感じてしまう子供たちがいるのは恐ろしくないですか？未成年の体を美しい、理想だとするのもいろいろなレベルで間違ってるし、だから日本には制服で踊るアイドルがいるのかもしれないけど、子供たちが自分の成長を良くないことだと見てしまうのも素晴らしく悲しい。思春期に体型が変わらないようにするために子供のうちからできる食生活とかいうセミナーが存在していることや、参加希望の人たち、特にお母さん、子供、娘さんに成長してほしくないのかなが多く存在することも恐ろしいと否定したいところだけど、2013年の私はそういう考えを加担するような文章をブログに載せていたことは事実だからこそ、意識的に方向転換をしてこなければいけなかったし、定期的に自分の過ちを振り返る必要があるなと感じています。維持する、減らす、過去に戻るではなく、良くする、向上する、前に進む。自分が嫌いだから変えたいではなくて、自分を大切に思うからケアしていきたい。そうやって考えられる人たちが増えたら、とても幸せで安全なバレエ界ができると思うのです。そして、たとえ過去に間違っていたとしても、今、この瞬間から、良い方向に変えていくことはできるはず。そんなことを2021年の最初のメルマガで皆さんにシェアしたいなと思いました。アップデートした記事も、今年書いていくブログやセミナーなどで、後になって気がつく間違いがたくさんあるかもしれません。だから、発信する前にしっかりと考えること、定期的に振り返ること、そして少しずつでも向上して前に進んでいくこと、そんな行動や私の間違いも含め、学んだことを皆さんにシェアしていけられるよう、今年も進んでいきますので、一緒に前に進んでいきましょうね。いかがでしたか？指導の間違いを指摘したり、ダンサーの間違ったストレッチについて言及している身として、自分の間違いを見つけたらしっかりと学ばなければいけないと思っています。去年に出した男性ダンサーへの記事が少ないことも、皆さんに懺悔したのと同じように、オープンに間違いを認める必要があると思うし、言葉だけでなくて、行動でも変化させていかないといけないですよね。間違いを犯さない人生なんてないとは思いますが、早く見つけて方向転換ができた方がミステイクも小さくて済むし、被害も少なくて済むと思うんです。春のセミナーも終わったので、今年の新プロジェクトの一つであるバレエ教師のための月一勉強会もスタートします。第1回目のトピックは成長痛で、5月31日の朝に行われます。教師のための月一勉強会では、ダンサーに起こる確率の高い怪我についてスタジオで予防する方法をお話ししていきます。こういった勉強をしていくと、生徒の怪我の原因が自分にあることに気がついたり、間違った指導の被害の大きさを感じると思うんです。だから勉強したくない人もたくさんいるのは知ってます。でも間違いに気がついた時に直さなければ、怪我する生徒は減りませんよね。教師講座モジュール1、2を受講した先生で、私と一緒にダンサーの怪我を防ぐ方法、そして怪我した生徒さんたちでも参加できるレッスン構成について勉強したい方は、 DLS サイトで月一勉強会と検索してくださいね。過去の間違いと向き合い、そこから学ぶためにも、未来のミステイクの確率をできる限り減らすためにも、やっぱり日々勉強が大事だなと感じますよね。皆さんにとってこのポッドキャストが勉強する気持ちに火をつけるものになってくれますように。ということで、今日のポッドキャストはここまで。来週は縄跳びについてお話ししていきます。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。